冬の蠅、著者、梶井元次郎。冬の蠅とは何か。よぼよぼと歩いている蠅、指を近づけても逃げない蠅、そして飛べないのかと思っていると、やはり飛ぶ蠅。彼らは一体どこで夏頃の不定さや肉々しいほどのすばしこさを失ってくるのだろう。色はくせんめに黒ずんで、額は萎縮している。汚い造物で張り切っていた腹は、こよりのように痩せ細っている。そんな彼らが、我らの気もつかないようなヤグの上などを、いじけ驚いた姿で張っているのである。冬から早春にかけて、人は一度ならず、そんな蠅を見たに違いない。それが冬の蠅である。私は今、この冬、私の部屋に住んでいた彼らから、一編の小説を書こうとしている。1。冬が来て私は日光浴をやり始めた。谷間の温泉宿なので日が陰りやすい。谷の風景は朝遅くまでは日陰の中に住んでいる。やっと十時ごろ谷向こうの山にせき止められていた日光がせんせんと私の窓を言い始める。窓を開けて仰ぐと谷の空はアブやハチの交点が忙しく飛び交っている。広く輝いた雲の糸が休憩に膨らんで、幾筋も幾筋も流れていく。その糸の上には、なんという小さな天女。熊が乗っているのである。彼らはそうして自分らの体を谷のこちら岸からあちら岸へ運ぶものらしい。昆虫、昆虫。初冬といっても彼らの活動は空におるようである。日光が樫の梢に染まり始める。するとその梢からは白い水蒸気のようなものが立ち上る。霜が溶けるのだろうか。溶けた霜が蒸発するのだろうか。いや、それも昆虫である。二粒子のような羽虫がそんな風に群がっている。そこへ日が当たったのである。私は開け放った窓の中で半裸体の体を晒しながら、そうした宇宙海のように賑やかな谷の空を眺めている。すると彼らがやってくるのである。彼らのやってくるのは私の部屋の天井からである。日陰ではよぼよぼとしている彼らは、日向の中を降りてくるや蘇ったように活気づく。私のすねひやりと止まったり、両足を上げて脇の人をかくような真似をしたり、手をすり合わせたり、かと思うと弱々しく飛び立っては絡み合ったりするのである。そうした彼らを見ていると、彼らがどんなに日光を楽しんでいるかが哀れなほど理解される。とにかく彼らが気にするような表情をするのは、日向の中ばかりである。それに彼らは窓が開いている間は、日向の中から一歩も出ようとはしない。日が陰るまで移っていく日向の中で遊んでいるのである。アブやハチがあんなにもはつらっと飛び回っている外気の中へも、決して飛び立とうとはせず、なぜか病人である私を真似ている。しかし、なんという生きんとする意志であろう。彼らは日光の中では 交尾することを忘れない。おそらく腰からはそう遠くない彼らが。日光浴をするとき、私の傍らに彼らを見るのは、私の日課のようになってしまっていた。私はかすかな好奇心と、一種なずみの気持ちから彼らを殺したりはしなかった。また、夏の頃のように、たけだけしいハエトリグモがやってくるのでもなかった。そうした外敵からは彼らは安全だったと言えるのである。しかし、毎日大抵2匹ずつほどの彼らが亡くなっていった。それは他でもない、牛乳の瓶である。私は自分の飲みっぱなしを日向の中へ置いておく。すると毎日決まったように、その中へ入って出られない奴が出てきた。瓶の内側を体に付着した牛乳を引きずりながら登ってくるのであるが、力のない彼らはどうしても中途で落ちてしまう。私は時々それを眺めていたりしたが、こちらがもう落ちる自分だと思う頃、ハエも、ああ、もう落ちそうだというふうに動かなくなる。そして案の定落ちてしまう。それは見ていて決して残酷でなくはなかった。しかしそれを助けてやるというような気持ちは私の安入意からは起こってこない。彼らはそのまま女中が下げてゆく。蓋をしておいてやるという注意もなおのことできない。翌日になるとまた一匹ずつ入って同じことを繰り返していた。ハエと日光浴をしている男。今、諸君の目にはそうした象徴が浮かんでいるに違いない。日光浴を書いたついでに、私はもう一つの象徴、日光浴をしながら太陽を憎んでいる男を書いてゆこう。私の滞在はこの冬で二冬目であった。私は好んでこんな参加にやってきているわけではなかった。私は早く都会へ帰りたい。帰りたいと思いながら二冬もいてしまったのである。いつまで経っても私の疲労は私を解放しなかった。私が都会を思い浮かべるごとに、私の疲労は絶望に満ちた町々を描き出す。それはいつになっても変化されない。そして、初め心に決めていた都会へ帰る日取りは、遠の昔に過ぎ去ったまま、今はその影も形もなくなっていたのである。私は日を浴びていても、いな、日を浴びるときはことに、太陽を憎むことばかり考えていた。結局は私を生かさないであろう太陽。しかもうっとりとした生の幻影で私を騙そうとする太陽。おお、私の太陽。私はだらしのない愛情のように太陽が尺に触った。ケゴロボのようなものは反対にストレートジャケットのように私を圧迫した。狂人のようなもだいでそれを引き裂き、私を殺すであろう骨幹の中の自由をひたすらに私は欲した。こうした感情は日光浴の際体の受ける生理的な変化、盛んになってくる血行や、それに従ってどんましていく頭脳や、そういったものの中に確かにその原因を持っている。鋭い被害を和らげ、ほかほかと心を楽します快感は、同時に重苦しい不快感である。この不快感は日光浴の済んだ後、何とも言えない虚無的な疲れで病人を打ち負かしてしまう。 おそらくそれへの嫌悪から、私のそうした憎悪を敗退したのかもしれないのである。しかし私の憎悪はそればかりではなく、太陽が風景を与える効果、目からの効果の上にも形成されていた。私が最後に都会にいた頃、それは冬至に間もない頃であったが、私は毎日自分の窓の風景から消えていく光に限りない愛惜を持っていた。私は牧師のように蘇ってくる開墾と苛立たしさの感情で、風景を埋めていく影を眺めていた。そして落日を見ようとする切なさに駆られながら、見通しのつかない餅を慌てふためいてうろうろしたのである。今の私には、もうそんな愛惜がなかった。私は日の当たった風景の象徴する幸福な感情を否定するのではない。その幸福は今や私を傷つける。私はそれを憎むのである。谷の向こう側には杉林が山腹を覆っている。私は太陽光線の欺瞞をいつもその杉林で感じた。昼間日が当たっているとき、それはただ脱然とした杉の穂の堆積としか見えなかった。それが夕方になり、光が空からの反射光線に変わると、はっきりした遠近に分かれてくるのだった。一本一本の木がおかしがたい威厳が表してき、しんしんと立ち並び、立ち静まってくるのである。そして昼間は感じられなかった地域が、かしこにここに杉の穂並みの間へ想像されるようになる。谷川にはまた、カシやシイの常緑樹に混じって、一本の落葉樹が裸の枝に、朱色の実を垂れて立っていた。その色は昼間白く粉を吹いたように疲れている。それが夕方になると目が吸い付くばかりの鮮やかさに冴える。元来一つのものに一つの色彩が固有しているというわけのものではない。だから私はそれをも欺瞞というのではない。しかし、直射光線には変化があり、一つの物証の色をその周囲の色との正しい階調から破ってしまうのである。そればかりではない。全反射がある。日陰は日向との対象で闇のようになってしまう。なんという雑多な混濁だろう。そしてすべてそうしたことが、日の当たった風景を作り上げているのである。そこには感情の弛緩があり、神経の鈍麻があり、理性の欺瞞がある。これがその象徴する幸福の内容である。おそらく世間における幸福がそれを条件としているように。私は以前とは反対に、他人を冷たく沈ませていく夕方を、わずかの時間しか地上にとどまらない黄昏のおごそこな掟を待つようになった。それは日が地上を去っていった後、道の上の水たまりを広く光らせながら空から降りてくる反射光線である。たとえ人はその中では幸福ではないにしても、そこには私の目を澄ませ心を透き通らせる風景があった。平俗な日なため、早く消えろ。いくら貴様が風景に愛情を与え、冬の灰を活気づけても、俺を愚昧化することだけはできんわい。俺は貴様の弟子の外交派に唾を引っ掛ける。俺は今度会ったら医者に抗議を申し込んでやる。日に当たりながら私の憎悪はだんだん高まっていく。しかし、なんという、生きんとする意志であろう。日向の中の彼らは、永久に彼らの楽しみを見捨てない。 瓶の中のやつも永久に登っては落ち、登っては落ちている。やがて日が陰り始める。高い椎の木へ隠れるのである。直射光線がケウトイ解析光線に移ろい始める。彼らの影も私のすねの影も不思議な鮮やかさを帯びてくる。そして私はドテラをまとってガラス窓を閉ざしかかるのであった。